すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
今ですね、ミュンヘンの北川圭介さんとスカイプでつながっていますね。北川さんのこれが、今内表堂で卓球台を、ラジオスタジオ卓球台を敷いて、ちょっとラジオの、はい、スタジオ風に作っていただいて、そこで収録をずっと行っております。で、今ですね、いろいろ国尾先生、横川健先生、中間太さんにお話を伺ってきました。で、北川圭介さん、今こちらに今日来ていただけるかなと思ったら、実はミュンヘンにいらっしゃるということで。あ、もしもし、すいません、どうぞ。
はいはいはい、
北川先生、北川さんが UIA の大会で、今回もう一つの建築展ですか、を企画されているということで、そのことについてもお話しいただきたいのですが、なんかちょっとミュンヘンで、何を北川さんがされているかとか、そこら辺からちょっとお話を伺えたら良いかなと思っております。
はい、
ちょっと時差がある感じですけど、で、こちらは天内さんと松田で、北川さんにお話を、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
なんか食ってる。
そっち今何時でしょうか。
こっちは今9時半ぐらいですね。
朝の
7時間があったので、
はいはい、
朝の9時ぐらいで、で今回はこの建築スタジオのその UIA に合わせて、
はいはい、
世界で一番大きい、お祭りですね、都市の中でのイベントということで、650万人が2週間ここに集まるんですよ。UIA の建築ラジオ先にですね、ミュンまでわざわざ来たんです。
本当ですか。
今日のために、この30分か1時間のために、ここに来てるんですよ。
すいません、ありがとうございます。
というか、
なるほど、オクトバーフェストですよね、ちょうど。
そうです、そうです、オクトバーフェストのね、会場の真ん中にいるんですよ。
はいはい、なるほど。
大きいテントが、いくつぐらいかな、こういう30か40ぐらいあるんだよね、多分ね。大きいテントが10個あって、
はいはい、
今女性がですね、1リットルのジョッキを2、4、6、9つも手にしてですね、9リットル手にして今持ってきてくれて、1リットルのジョッキを今手に持ってるんですけど、
なんか僕も一回行ったことありますけど、はい、ちょっとビール日本とやっぱり違いますよね。
ビールはね、こちらオクトーバーフェストって日本でも開催してますよね、今。
東京でやってますね。
やってますね。東京でもそっか、行けるんですね。
そうそうそう。確か2003年の横浜の赤レンガが一番日本で最初にオクトーバーフェストって名乗ってですね。
なるほど。
今年も札幌とか、名古屋でもやってたし、
はいはい、
東京でもやってたんですけど、
なるほど。
こっちのオクトーバーフェストはですね、このためだけに作るビールなんですよ。乾杯。どうぞどうぞ。
朝9時半
に来てて、
なんかいつも飲むビールっていう感じじゃなくて、なんていうかね、はいはい、ちょっと 6% の味です。もう
向こうはちょっとアルコール高いのありますね。
うん、
なんか色だって結構赤いのとかありますよね、そちらは。
だけどね、6% ごめん、ちょっとね、全然聞こえないんです。
あー、ごめんなさい、音が、
ちょっとごめんなさい、すごい人がいっぱいいて、650万人もいますからね、今。
650万。
650万っていうと。
650万って本当？
結構。
まあ、一つの会場には入りきりませんけど。
東京の人口の半分ぐらいですね、それは。
そうです、半分ぐらいがここにいましてですね。
65万人。
みんなの650杯のジョッキが、650万リットルが今、みんなに飲んでもらってるんです。
なるほど。
一人当て大体5、6杯飲むと思うので、
はは
ですね。だから、東京ドーム何杯分になりますか？
東京ドームで。どれぐらいでしょう？
でもね、飲みやすいんですよ。6% とはいえですね。
はい、
ちょうど、発酵する途中のワインってあるじゃないですか。
はいはい、
ゲープジュースと、赤ワインの間ぐらいの発酵酒みたいな、
はいはい、
発酵酒っていうか、ワインの、バクテリアがいっぱいいる、
はいはい、
シュワシュワ、ね、お酒でもあるやつです
ね。なるほど。
感じのビールなんですね。
なるほど。
だから、飲みやすくて、 6% とはいえですね、なんとなくこうまだホップの感じもすごく残ってるし、シュワシュワって、うん、
なんか僕が覚えてるのはグラスがすごい大きくて、1リットルのグラスみたいなの普通にありますよね。
そうです、そうです、1リットルのグラスで、これ多分グラスだけで1キロしてるの、重さがあるので2キロぐらいの重さをですね、9つぐらい女の子がこうウェイトレスさんが運んでるんですよ。まあ、よく見る光景なんだけど、で2階建てに積んで持ってくるのがちょっとここの特徴ですね。
なるほど。
ウェイトレスさんはどういう格好をしてますか？
格好？
はい。
格好はですね、バイエルのこの地方のですね、今ちょっとすごい歓声が起きちゃってるんだけど、あ、音楽が始まったからで今ちょっとすごいことになっちゃって、女の子も、ウェイトレスさんはもちろんミュンヘンのそのビールを醸造するときに着るユニフォームですね。うん、昔ながらのトラディショナルな。あ、の子もいれば、多くはですね、民族衣装ですね。こっちの、ディニー。ディンデルンっていうね、うん、バイエルンのこう昔のこうお祭りというか、まあ、伝統衣装、日本でいう着物に近いものですね。うわー、来た来た来た来た来た。
おお。これはなんか。
ウェーブになったからね、今。
ウェーブみたいなやつですか。
一気に650万人が乾杯してます。
ああ、プロースト。
50万人ってやっぱりちょっと、
ちょっと桁違う気もするけど。
なんか、北川さんがウィーンから、今こちらに来たというお話を聞いてるんですけど、ウィーンは、何をされ、どういう今回目的で。
ウィーンはですね、ウィーン工科大学っていうところと、6年くらいですね、これ、いろいろ一緒にプロジェクトをやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
今回は3つか4つぐらいのプロジェクトの打ち合わせと、
なるほど、
あと、まあ、大学とですね、僕の大学とウィーン工科大でなんかちょっと面白いことやれたらと思って、僕が1個提案したんですね。
はいはい。
それを、ウィーン工科大の国際セクションですね、インターナショナルセクションの人に提案しに行って、
なるほど。
そしたら、ちょっといい感じにこれから始めようかっていうところまで。
あ、本当ですか。はい。
はい。で、まあ、ウィーン工科大のプロジェクトっていうのは、一つは、ちょうど今日土曜日なので、明日まで代官山でやってる SD レビューって、今年出してるものがあるんですね。
おめでとうございます。はいはい。
普通の壁、あ、
住宅ですよね。
全部泡でやっちゃおうという、
はい、
建材開発から考えると、建築のこう様相とか、なんかね、いろんなメカニズムが全部変わってくるんじゃないかなっていう、そういうちょっと楽しい感じで建築考えられたらと思うので、泡をこう集めたような形、ちょうどビールの泡みたいな感じです
ね。はいはい、なるほど。
そうすると建築自体が軽くなるものですから、まあ、世の中ってこう軽くなると大体物って安くなります。建材買うのも安くなりますし、その物を扱う時のその工場で、フローで流すときでもこうリスクも落ちますよね、職人さんの。だし軽いから輸送も簡単だし、あわよくばですけれども、建材を作ってそれを工場から敷地に運ぶんじゃなくて現地で膨らますこともできるんじゃないかっていうところもあるんですよ。でそのまあアイデアは出すんですけど、技術的なところはやっぱりいろんな人とコラボレーションしてやっていかないといけないところもあって、
なるほど。
で、まあ、主に5つか6つぐらいの、まあ、エンジニアの人とかに、コンサルタントの人とかに入ってもらってチーム組んでるんですが、その一人がウィーン工科大の農学系ですね。マテリアル系というか、こう自然素材系の先生がしてるものですから、その人とちょっと打ち合わせしながら。
あ、そうなんですか。
うん、できるだけこう有機物だけじゃを使うだけじゃなくて、少しこう素材を使っていくと、よりその軽い素材っていう、つまりこう物の量を減らして同じような豊かな環境が作れるっていう中で、
はい、なるほど。
よりいいじゃないですか。こう、なんか、美味しいものを、今、ソーセージとか、食べてるんですけど、美味しいものを食べるっていうだけじゃなくて、美味しいものを出すっていう。
なるほど。
美しいものを食べて、美しいものを出すっていう。その出す方をですね、できるだけこう考えていくことが大事かなと思って、自然素材でやるとですね、自然に帰っていくので、できるだけそういう、例えばゴムの木を使ったりとか、 もしくは動物のコラーゲンだったりとかですね、うん、今回実験したのはあのツイッターでちょっと書きましたけど、納豆ですね、納豆菌を使ってそういう、まあ、発酵させますから泡が出てきますので、でしかもあのバクテリアってある環境においてはわーって広があの増えるもんですからね、建材自体をもっとより安く作れるじゃん、ちょっとの材料からたくさんのバクテリアを育てながら建材も作ってくるっていうことができないかなっていうことで、今回実験でやってたんです。
なるほど。なるほど。うん、それで、まあ、今、ミュンヘンで、この後でももう、あの、UIA 大会すぐ始まりますけど、北川さんは東京にはいつ？
今日に合わせて、わざわざここまで来てますので、今日の、もうこの30分のためにですね。
はい。
で、もうそのためなんですよ、まずは。あの、ウィン工科大はちょっと、さておき、もう今日のこのために、松崎のために、
いやいや、
松崎さんのために、あの、この時間に朝早く、いるのでますので。
オクトーバーフェストのためですよね。
UIA の
ために。UIA のために。
UIA は口にするだけで、UIA のためにここにビール飲みに来てるんです。
関係あるんだ。
いや、ぜひ、うん、そこら辺をちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
ね、これから、はい、あの、北川さんのイベントをぜひ。
はい、どうぞどうぞ。
あ、はい。
いや、その、ミュンヘンに行って、その、はい、まあ、UIA と、東京大会とつなぐっていうことで、あの、はい、その、やっぱりオクトーバーフェスト先生、あの、本場いらっしゃったのって、今回初めてですか、
はい、あ、今回2回目ですね。12年前に、あの、来て以来ですね。
何か変わったところありますか？
ああ、変わったのはですね、あの、やっぱ、多分2001年を経てることもあってだと思うんですが、あの、セキュリティがすっごい厳しくなってますね。
ああ、そうですか。
あの、前来たの1999年のオクトバフェスタの、本当、もう今日ですね、土曜日に来てたんですが、その時は路上でもビール売ってたんですよ。つまりこう屋台みたいな、日本の屋台みたいなものがいっぱいあって、うん、まあ本当ミュンヘンの都市を挙げてやってるんだなっていう感じがしたんですが、
う
ん、
僕はそういう感じだった、うん、
今回はですね、もうセキュリティがやっぱ厳しくて、テントが大きいのがさっき言ったみたいに10個張ってあるんですけども、基本的にはそこの中じゃないとビールが買えないんですね。で、あの多分まあテロのこととかも多分すごく影響してるんでしょうが、テロですね、うん、テロってみんな言ってますこっち。去年はねテロで指定されて、あのアルカイダからあの指定されたんですよ、指定と
か、指定とか。そっか、イスラム教原理主義とアルコールも相性悪いですもんね。
そうそうそう、予告があったもんですから、もう去年は確か200周年のオクトバーフェストとしては200周年ですね。あの、第二次世界大戦とかで途中なかった時もあるんですが、はい、あの、正式にこう、ミュンヘンがオクトバーフェストの中心として始まって以来の200周年の記念の年ではあったんですが、それを見事にですね、アルカイダはまあ予告したもんですから、まあ、それどころじゃないですね、こっちは。で、あの、一気にセキュリティがまあ厳しくなったって聞きますね。ですので、もうあっちに警官が立ってるんですよ。まあ、とはいえですね、みんな飲んだくれてますから、まあ、警官なのか、コスチュームなのか、コスチュームプリーなのか、分かってぐらいの感じ、まあ、ちょっと緩さっていうかね、あの、ベルリンは結構、こう、生真面目な人が多くて、ミュンヘンは気さくな明るい人が多いっていうのがやっぱりあるもんですからね。
そうですね。
まあ、飲んでなさそうに飲んでますね、こっちの。
UA の話、お話は。
うん、そう、それでつなげていきたいんですけど、
まあ、はいはい、どうぞどうぞ。
その、UIA のために、その、オクトーバーフェストにいらっしゃってるっていう、その心を、聞きたいんですけれども、
はいはい。
その、
ちょっと待ってください、まあ、ごめんなさい、今、始まった。
大変なことになってますね。
ごめんなさい、ごめんね、ごめんね。
それは、つながらなそうなので、ズバリ、もう、北川さんのその、企画を、
はい。
はいはいはい、UIA の中、はい、いや、関係があったら教えていただきたいんですけど、UIA の中の、その、もう一つの建築展、建築ツアーとシンポジウムですね。そのあたりのことをちょっと、はい、一体どういうことを企画されているのか、お話しいただければと思うんですが。
あは、わかりました。まあ、ミュンヘンのこういう都市を挙げたような感じって僕もすごく好きなんですね。建築の内部と外部をあまりにこう、 隔てすぎてしまうので、やっぱりちょっと特に日本の風土とちょっと違うところがあって、 できるだけその都市空間と建築の内部空間をですね、こうつなぐというか、僕の意識の中ではもうひっくり返したような、外でこうビール飲んだりみんなでこう、ね、語り合ったりするっていうのがすごく人間のそもそもの本性に近いものがあると思うんですね。こう自然からこうブロックするとか、
うん、
あのリフェクトするだけじゃなくて、より繋いでいくものってすごく大事で、そういう意味でこうあの近代化がいろいろ進んだ世の中であるんですが、できるだけこうみんなのコミュニケーションとか、あの出会いとかそういったものが都市の中で生まれるって大事だと思うんですね、
うん、
で、あの UIA の、 あの来週の金曜日と土曜日、ね、木曜日と金曜日かな、東京でですね、そういったことを一つの着眼点としてきっかけとしてですね、やろうとしているのがツアーとシンポジウムですね。もう一つの建築ツアーというのと、もう一つのシンポジウム、建築シンポジウムというの。で、それはいわばですね、都市の中で、まあ、主に今回東京の渋谷界隈になりますが、
うん、
通常こう建築のビルディングタイプとして、例えばレストランとか、図書館とか、そうですね、いろんなこう遊興施設とか、あの文化施設とかいろいろありますけれども、そういったものがより身近なものとして、都市の中に点在しているもので、しかもそれは意外にもこう建築の、まあ、建築学と言っていいのでしょうかね、建築計画学とかそういった中ではあんまりこう評価されてこなかったものだけど、その中に独特なこう面白いですね、 あんまりみんながこう深く調べてこなかっただけに、あの調べる面白さがまだまだ残っているものに目を向けて、それを巡るツアーをですね、木曜日と金曜日だったと思いますが、あの1泊2日で、まあ、企画をして、今ホームページで募集をかけてます。あのおかげさまで結構あの参加希望の方が増えてきてまして、あわよくばあのバスでも借りて、ま、いろんなその点在する小さな施設をどんどんみんなで巡ろうかなと思ってるんですが、まあ、例えば、
はい、
巡ろうとしてるのは、あのツアーをこうコーディネートしてくださってる、JTB さんですねからは、あのなかなかこれは難しいとは言われつつですね、僕の方でこう独特に、あ、独特にこう、あの自分で予約したりとかしてるのはラブホテルですね、
はい、
あのラブホテルとのコネクションはないって JTB はっきり言うんですが、まあ、それはそうだろうなと思ったんですが、
そうでしょうね、
でもそれじゃ逆にね、いけないと思うんですよ、あのラブホテル日本の、まあ、日本に限った日本の良さとして僕は考えてるだけじゃないんですけども、
うん、
まあ、日本ならではのちょっと面白いこういい時間を過ごすですね、一つのですよ、もう一つの、建築のタイプではあると思うんですね、
うんうん、
例えばですよ、あの一日天内さんも昔今もかもしれないけどよく使ってるかもしれません、まあ、そういうふうなのによく使ってると思いますがあの、だいたい昼間の休憩でですね、で朝6時から夜6時までで、だいたい3000円、4000円くらいなんですよ。
そうですね。
平均すると。
うん、
安いところだと1980円とかあったりするんです。だいたい3000円、
うん。
となればですよ、カラオケボックスでみんなで、時間を過ごすよりも、そのラブホテルってあの、定員制限がないんですよ。通常ツインってね、ビジネスホテルのツインって言ったら2人が、あの、限度としてあるわけですが、ラブホテルってそれが設けれないんですよ。風営法によってですね、見事に、あの、宿泊施設という、あの、名目じゃないので、あの、宿泊施設ではあるんですが、あの、純粋なですね、ビジネスホテルのような宿泊施設ではなくて、あくまでラブホテルっていう、部類に入るもんですから、まあ、なんとなく簡単に言うとパーティールームみたいな感覚なんですね、
そうですね、
放棄場は。
うん、
となると、10人でラブホテルに行って、一つの部屋で、3000、4000をですね、10人で割ったら300円、400円で12時間楽しめるんですね。
まあ、カラオケありますからね。
ホテルの部屋にはですね、映画とか、あの、カラオケとか、ルームサービスが溢れてるんですよ。で、ちょっとお金出せば、あの、ウォータースライダーとか、ジャグジーとか、プールとかももちろんあったり、露天風呂とか、あの、サウナとかの、何でしたっけ、あの、石の上で、ハマムみたいなイスラムの、
サウナですね。なんていうのかな、
あの、石でラジウムの、うん、あの、ああいうようなのがあったりとかして、300円、400円ってですよ、10人で行けばですよね、5人で行けば600円、800円ですが、で、楽しめるんですね、1日。それは、こう、見捨てたもんじゃないっていうのが、観点にあるんですよ。でもね、なかなかそういったところに足を運ぶ機会って少ない人が多いんですね。
そうですね。
松田君たまに覗けば。 で、よく、僕もよく、しばしば利用してはいるんですが、僕なんか子供連れてくんですよ。
うん。
うん、なんでかっていうと楽しいですもんね。なんでもあるんですもん。ただ、うん、食べ物に関しては出来合いのものがあるので、あんまり美味しくないかもしれないけれど、意外にこう楽しむ。費用対効果としてもすごく、コストパフォーマンスもすごくいい建築だと思うんですよ、
ね。まあ、そうですね。
だから、不景気のこう世の中においても、ちょうどこう UI が今回不景気のね、震災後っていうこともあるけど、まあ一方では不景気っていうのもやっぱりあって、
うん、
そういう中での建築の見方っていうことを一つですね、考え直す、うん、あくまできっかけでいいですね。僕はこのラボデルかそういうものを見てるだけじゃないので、それだけ見てもらえるとちょっと、多分誤解されちゃうんだけれど、うん、あくまで一つのきっかけとして、こういったラボホテルとか、例えば漫画喫茶とか、お化け屋敷とか、そういったものを見てもらえる一つの機会になってもらえればいいかなと思って、来週2日間のツアーとシンポジウムを企画しています。
参加される方はどこら辺の人ですか？日本の人ですか？それとも外国の人ですか？
今のところですね、されてる方は日本の方がですね、特に日本の女性が多いのでちょっと増えてしまったが、日本女性のみですね。
なんか、
はい。一方で、僕の研究室に来てる子なんかもそういうのすごく、興味持ってるもんですから、彼と一緒に行くと、外国からの観点でもちょっとね、道中話してもらえるかなって。
うん、
彼はアフガニスタンからです。
お
ぉ。アフガニスタンからこういうラボホテルっていうものをちょっと見てもらうとですね。都市の中のこういう遊興施設が点在する姿ですね。比較的こう、うん、オープンとパブリックな感じの施設をいろいろ巡る面白い機会になったらいいかなと思って、うん、アフガニスタンの方はちょっと連れていこうと思います。
なるほど。オクトーバーフェストとのつながりはあんまりまだ分かんないんですけど
。まあまあ。
でも、ちょっと聞きたいんですけれども、オクトーバーフェストの写真先ほど送っていただいたのを見せていただいたんですけれども、テントごとにレーベンブロイとか、ビール屋さんごとにそのテントを張ってるっていう感じなんですか？あ、ごめんなさい。
もうあと5秒で、この大きな。波は、はい、どうぞ、ごめんなさい。
ビール屋さんごとにそのテントを張って、そのテントに入ったらそのビール屋さんのビールを飲むっていう感じになってるんですか？
そうです。
ああ、なるほど。なんか札幌もね、大通公園でこの前やってたんですけれども。
あ、万内さん行かれた？
ええ、札幌行ってきたんですよ。
ああ、じゃあ面白い。ええ、そういう話しました。
で、やっぱりブロックごとに、ここはキリンのブロック、はい、ここは朝日のブロック。で、もちろん札幌だから札幌ビールが基本ですけれども、
はい、
ええ、そんな感じでやっぱりビール会社ごとにそれぞれ、ブロックを担当を決めていて、で、その中で、まあ、動産品を持ち込んできたり、札幌のシェフがみんな集まってなんかバーみたいなことやってたりとか、割と、オクトーバーフェストよりは、まあ、いろんなちょっと多彩な展開をしてましたね、札幌の場合は。
なるほど。
もう今の
人もうどうでしょうね。まあ、多分ビール会社ごとにテントを持ってる。
ええ
ー。6つ、ミュンヘンにですね、6つ大きい、ビール会社があるん
ですね。
6個あるんです。
はい。
で、その6個が、基本的には、いくつかのテントをそれぞれ出していくっていうスタイルでやってまして。
なるほど。
テントごとに、やっぱり好みが違う人たちが集まってるので、それがまたですね、一つの、同じ、こう、テイストの好きな人たちが、
そうですね、
テントの下に集うっていうのも、まあ、出会いの場としてはうまくいっているところですね。
文字通り、同じ趣味の持ち主の、テイストの持ち主が集まってるわけですね。
はい、そうですね。そういう。もう、整然と並んではいるんですが、テントは。だけど、そこに集う650万人の人たちは、もう、みんな、なんていうかな、こう、多分ね、顔立ちがちょっと違いますね、テントごとに。
そうですか。
うん、大体650万人のうちの半分は、外国なんです。主にイタリアの人が多いんですけど、ね。
あ、近いですもんね。
ドイツは、まあそういう、ちょっと今では死語になったけど、ウィンウィンの関係がドイツとイタリアにはあって、ドイツの人たちって、夏のバケーション、8月、7月ですね、イタリアに行く人がすごく多くて、
そうですね。
その一方で、このオクトバーフェストの9月下旬から10月3日にかけてですね、10月3日までっていうのは、ドイツの日っていうのが、最終日っていうのが昔から決まってるものですから、それで、 イタリアの人がビールを飲みにオクトバーフェストに来るもんですから、ドイツ人が夏にイタリアで落としたお金をオクトバーフェストで、イタリア人はミュンヘンにお金をドイツにお金を落とすというデートがあった
し、なるほど、
だからイタリア人が集まってるテイストが、ね、こう近い店頭なんかもあったりしますね。そういう感じだと思います。
なるほど、お金は回り物っていう感じなんですね。
そうですね、だからそれぞれのテントの下でいろんな人の属性が見えてくるみたいな、本当僕らは本当日本から来て顔立ちなんかそんなに詳しくないんだけれど、なんとなく一緒にいるテントあるテントの下で見る顔立ちっていうのはそのテントの顔立ちで、その時とまた違う顔立ちとかがあってて、言葉もイタリア語になったり、ドイツ語だけになったり、英語だけになったりとかして、なんか聞いてるだけでも楽しいですね。だからあんまりこうミクスチャーを楽しむっていうことよりも、どちらかというとそれぞれのこう出身地ですね、もう本当にこのドイツ界隈の人たちが集うことでそれぞれの属性を引き立てるような楽しみ方。
なるほど。
あくまで一つのイベントとして人を集めるだけではなくて、なんていうかな、それぞれの200年まあ続いていることもあって、それぞれの人たちのオリジンを確かめるというか確認する一つの機会ともなってるっていう、それをこう多分一人でですね、小説を家で読んでてもあんまり小説とか映画とか見ててもオリジンって感じられないと思うけど、こうやって同じ境遇の人とか違う境遇の人たちとコミュニケーションを取ることで、都市の中でこういうコミュニケーションを取ることで、それぞれの人のこうオリジンを感じ合うっていうようなイベントには少なからずなってます。
さ、最後にちょっと北川さんの、このもう一つの建築ツアーシンポジウムに、はい、行きたいと思った場合はどういうふうにしてアクセスして、
そうですね、
ればいいんでしょうか。
ですね、UIA のホームページにもですね、ブリーフだけは載ってはいるんですけれども、はい、そこにリンクが貼ってあります。まあ、Google とか Yahoo でもう一つの建築ツアーとかですね、シンポジウムとかで打ってもらうと、多分リンク先が一番上に出てきますので、それをクリックしていただくと、僕の研究室のホームページにリンクがつながるんですね。
なるほど。
で、そこに最新情報を少しずつアップデートするようにしてますので、どこに見に行くよとか、集合時間とかですね、でそこに連絡先、僕のいつものメールアドレスがあるんですが、それが載ってますので、そこにこうメールを送っていただければ、すぐ返事しますので、それで集合場所とか指定してみんなで、まあ人数がちょっと少なければみんなで街歩きってやっぱりいいもんですからね、バスっていうと一気に街を通り過ぎちゃうので、できるだけ街歩きでスタイルでいけたらいいかな。で、英語でも、はい、一応バイリンガルで説明しようと思ってますので、外国の方もぜひ来てもらえれば嬉しいです。ドイツ語なんかでも対応しようとは思ってますので。
本当ですか？それはすごい。
はい、
シンポジウムってどなたが来られるか、もう大体決まってるんでしょうか？
あ、決まってます。ちょっとシークレットゲストが来ましてですね。その人は建築の純粋がですよ。皆さん、建築の分野の方が、よく知ってる建築のこう、まあ、著名な方ではなくてですね、あえて、そういった回転寿司屋さんとかラブホテルとかお化け屋敷とかそういったものに比較的こう近いというか、まあ、その分野ではもうその筋としては、トップに最初に名前が出てくるような人たちを何名かお呼びしてます。あんまりこういろいろ読んじゃうとなんか博覧会みたいになっちゃうとちょっともったいないので、ある一つの分野に限って、その筋のスペシャリストとしてですよ、お二人ほど呼んでおりまして、まずはその人のレクチャーを聞いていただくだけでも、建築の人はまず、まあ、目から鱗だと思います。建築の扱いをですね、よりこう柔らかく考えてる、ところが見ていただけるかなと思います。
もう一回、日程をご確認すると、9月の29日から30日がツアーで、30日にシンポジウムが、東京フォーラムであると、そういうことですよね。
2時から5時ぐらいだったと思いますが、3時間ぐらい。もうあっという間に濃密な時間過ぎてきてますね。なんていうかね、建築ってこう、まあ、フィジカルなものを作るだけじゃないということは、もよく、建築の分野でもよく語られることではあるんですが、それをですね、より社会とか、より都市に 関連付けて、語っていくことが大事っていうことをですね、よく分かってもらえると思うので、それの実践が見ていただけると思います。
UIA の会期中の結構終盤の最後の方の、イベントということで非常に楽しみにしています。
そうです、はい。
じゃあ、まあ、今の人あんまり、なんだっけ、ミュンヘン、札幌、ミルウォーキーとかあんまり知らないと思うんですけれども、まあ、ビールをいっぱい楽しんで帰ってきてください。
もう、周りはですね、結構、若い人から年配の女性も踊ったりしてて。
割と年齢差も関係なく集まってる感じですか？
いろんな人の、もう、本当に、万物がここに揃ってる。
いや、札幌行った時も大通公園っていうのはそういう場所なんだなと思ってて、老若男女が集まる、あるいは観光客も地元の人もサラリーマンも集まるっていう、ね、感じでいい場所だと思ったんですけれども。
そうですね。じゃあ、どうぞ、すいません。どうぞ。
あ、どうぞ。
一過性のイベントって比較的、はい、イベントって企画しやすいと思うんですね。
そうですね。
だけど、あくまで時間としては一過性ではあっても、それぞれの人の中にこう根付いていくものがあるイベントって世の中結構たくさん世界中にあると思うんですね。ただ、収穫祭として祝うだけの、こう、本当に一過性に近いイベントもあれば、一方では人々の、こう、できれば存在をですね、尊重するようなイベントっていうのも世の中にはいっぱいあって、まあ、そういったものの一つの大きな、あれかな、イベントとしては、オクトーバーフェストっていうのは面白い一例だと思いますね。で、それがあるから、650万人のうちのほとんどの人は、海外から来る人も、リピーターなんですね。で、まあ本当に、まあドイツの人に言わせると、これが、日本でいう、元旦に近いものだと思うんですよ。だからそういう、こう、自分のオリジンをこう感じられて、しかもそれを、まあ、毎年やることで、こう、1年間のリフレッシュの機会になって、それが、こう、毎年続くことで、ある一つの、こう、なんて言うんでしょう、こう、蓄積的な、生産的な、ものになっていく。その、原点としてのイベント、都市のイベントっていうのは、まあ、さっきのラブホテルとか、
はい、
ハイプとか、ああいったものとは全く逆かもしれませんけどね、ひょっとすると。ああいったラブホテルとかっていうのは、一過性の楽しさが一緒だと思うんですよ。蓄積的な、松田くんとかも子供作っちゃえば、なんか一過性じゃなくなるかもしれないけど、勝手な色が強いもんですから、日本においても、あながちラブホテルっていうのは、自由視されないところがあるんですけれども、まあ、そういう意味ではラブホテルとか今回 UIA でやろうとしてる内容とこのミュンヘンから今お届けしてるお話っていうのはちょっと対極にあるものかもしれないんですが、でもまあ単純にこう経済活動の中の消費活動の一つとしての一過性のイベントということだけで終わるものではない、ある一つの筋を貫き通すような見方っていうのは意外にこう堂々と都市の中でやってもいいかなという感じですね。
なるほど。
ごめんなさい、ちょっと酔っ払い始めました。
じゃあちょっとスカイプはつなぎっぱにしておきますけれども、はい、とりあえず収録はそろそろ終わりにしようと思います。
はい、わかりました。
どうも、ミュンヘンからありがとうございました。はい。
電話して参加するかもしれませんけど、
はい、こちらもだんだんそのお酒が似合う時間になってきましたので。
ああ、ちょっとそうですね。
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様。